1月2日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、今日はこの日なんですよ。この句から
カカードの姫始めだとバカを言い、カカードの姫始めだとバカを言い。
姫始めね、正月2日からで、まあこの句はね、江戸川柳ね、おか姫始めの日でとかってバカなことを言っているという、はい、姫始めはね、どっから来たかというと、正月に釜で柔らかく炊いた姫飯を食べる日。姫飯っていうんだけどね、焼くままね、
そうなんですね。
台所で炊事を始める、火と水と書いて姫始めから来たとか、上司が裁縫を始めるお姫様の姫始めの日だとか、はい、馬に初めて乗る飛んだ馬、星飛馬みたいな姫始めの日だとか、
そうも読めますね、うん、
太陽を初めて拝む日を見る始め、
なるほど。
そして男女が初めてほにゃららする、うん、姫ごと始め、
姫ごと始め、姫始めがあるんですね。
そして今日はこのここからですね、
はい、
コーダーやね、あの
エッセイストの、
そうそう、 娘さん、青木玉のお母さん、
はい、
さらに言えば、青木直のおばあさんですよな、うん、小田彩はね、露伴に厳しくしつけられて育ったと。で女学生の彩はね、登下校の際に隅田川の堤防工事をしている男たちに卑猥な言葉を投げかけられたと、
うん、
美人で目立ったからでしょうな。
あ、そうなんですね、
来る日も来る日もからかわれると。でとうとう お父さんに訴えたと。そしたらこう諭されたと。そんなことぐらいでお前並行していちゃな、今にもし押収しなくてはならない場合があったら一体どうするつもりだと、
うん、
で露伴はこう続ける。汚く言えば無機嫌に汚くなって、ついには乱に及ぶ原因にもなるのだから、言葉を選ばなくてはいけない、
うん、
それが秘訣だと教えられて、なんと古事記、あの古事記です、
記
日本書紀の古事記、
はい、
古事記が教科書として与えられた
すごいですね、
読めるこうだろ
古事記が教科書ですか。
古事記語の原文で読んだ人ってほとんどいないじゃないですか、
うん、
ね、と勧められたと。あやもびっくりしたけれど、お父さんの言葉には素直に従う娘だったから読んだと、
はい、
でおじさんの歴史学者が注釈した古事記だった。だからおじさんも偉い、ね、
うん、
そしてその後、相変わらずその綾をなぶるスケベ男どもに、彼女はこういう短歌を切った。
そんなむつけきな言葉でなく、そんなむつけな言葉ではなく、もっときれいにお話になってちょうだい、水戸のまぐわいとおっしゃいよ。そんなむつけな言葉ではなく、もっときれいなお話になってちょうだい、水戸のまぐわいとおっしゃいよ、
うん、とスケベどもはあっけに取られたとでね、小太郎藩は大いに笑ったが、古事記から覚えたのはその一語よりないと、綾が言うのでまた大いに笑ったと。水戸のまぐわい、水戸は見どころというか秘密の場所ですね。そしてまぐわいはほにゃららですね。後田隆の楽しい古事記というのがあってね、冒頭の国の始まりに出てくる、もうここから始まるわけですよ、
うん、
イザナミですね、はい、で後田隆はねこう言ってます。若い頃に読んでドキンとした、
うん、
つまり古事記を紐解いたものはまず例外なく最初に出てくるこの描写に胸を弾ませてしまう。出久根達郎の先生の古本屋の親父はねこう言ったそうですよ。古事記は昔のエロ本だ。15歳の私は勤めていた古本屋の主人に教えられたと。でそう聞いたら読んでみたくなるではないかと、
うん、
ね。でその難しい神々の名前はすっ飛ばしてそのエロの部分を懸命に探したと。思えば古本屋の詩人は私の先達であったと。そして綾にとって父の露伴はそうだってあったように、少なくとも古事記の行き道案内者だったのだと。そういう読み方をすれば楽しく面白く読めると、
うん、
古典入門にはそういうのが必要なんだと、ね。でね、後田隆はね、面白い部分から入門すればいいと。 で、例えばね、こういう話し込みがあるんだそうですよ。あ、そうそう、古事記は端的に言えば、まぐわって歌って殺す物語だそうですよ。
これ歌って殺す、
そのうちゆっくりやろうと思うんですけど。で、雄略天皇のエピソード。川のほとりで洗濯をしている少女に雄略天皇が会う。少女は赤い子と名乗る。赤いイノシシの子と書く。
赤い子、
赤いイノシシの子だからね、
あまり美しそうじゃない、
ないんです、ね、ところが美少女だったと。
あ、そうですか。
原文でもね、その形、うん、糸麗はしっかりきとある、
うん、
ハッとするほどの美少女だった。その赤い子ね、お前大きくなったら嫁子に迎えに来るじゃって半分言ったんだべ。その天皇の言葉を守って忠実に80年待ち続けた。
80年待ち続けた。
そしてついに決意して天皇を訪ねる。天皇は彼女のことをすっかり忘れている。待ち続けていた心情だけはお伝えしたかったと赤い子は述べる、
はい、
大きくなったら結婚するべしなと仮初めにささやかれた少女が遥か年上のその男を修正慕っていたと。赤い子の言葉に天皇は打たれる。あなたが志を持って待ち続け、いたずらに年月を送ったこと、哀れであるぞと。
そりゃそうでしょ、
ね、原文はね、名は志を守り、御事を待ちて、ただに盛りの年を過ぐしし、これ糸悲しと。
悲しい。
続いて、心の内にまぐわいせむと、おもほししにと。相手は爺様でよ、
うん、
歌を読んでまぐわいに変えたと。かつての少女が80歳を超えている。天皇はもっと、
うん、そうですね、もっと上、100歳かもしれない、ね、
その人がまぐわってやりたいなと思ったというのであると。
あ、そうです。
ここにギラつくような欲情はない。ただただこの子が哀れで、この子でね、もうこのおばあさんが哀れでならなかったのである。まぐわいすることがせめてもの女性への詫びなのである。これをね、権力者の鼻持ちならないおごりと取るか、身勝手な考えだと退けるか、それは読み手の自由だが、古事記という書物が案外に奥行きのある物語だということはこれで知れると。
ああ、そういうことですね。
いうことをね、まあ、まあ、後田隆と出来根達の話を足しましたがね、うんうん、そういうのですよ。
今年の目標、古事記を読むことにしますか、漱石さん。
そう、で一緒に勉強しましょうね、でね、古事記もね、だからその、なんだろう、考えてみると、あのほら、そのイザナミイザナギがね、でそっからの彼女が左の目からアマテラスを御神を生み、
うん、
右の目から月読みの御事を生み、そして鼻から生まれたのがスサノオですよ。でイザナギは、つまりアマテラスに高間が腹を与え、つくよみには夜の世界を与え、スサノオには海原とそれぞれ、まあ、ブンブンチとか統治させるわけ。ところがスサノオがイグネワラスで、でこれ あんまり暴れて、で姉さんのとこに行って、で姉さんはいいんじゃないって言うんだけど、
うん、
そのあまりその暴れで、でほらアマテラスが天の岩戸に閉じこもるじゃないの。
有名なシーンですよね。
でこうやってワンダジー大体知ってるわけ。そしてスサノオが今度ヤマタノオロチの退治をして、でクシナダ姫と結婚するというこの下りから始まるわけで、だからやっぱり一番最初はこのマグワイから始まるのだと、
うん、
でこういう話がいっぱいあって、ね、こういう話もあるんだそうですよ。神武天皇がね、統制した時に船出でお船出持ちという話がある。でドライブインで
船出
お船で餅、
はい、
ドライブインで求めた餅菓子がね、パックに10個ほど詰まっていて、で買ったらね、実にまばらで粗雑にあんこが塗ってあるんだって、売り物だよ、なんじゃいなこれ
と思いますね。
店員が言い訳をしたんだそうですよ、
はい、
これはもともと神武天皇が急に船出をすることになって、村人が慌てて餅をこしらえた、だから丁寧にあんこをつけることができなかったので、わざわざ出来損ないに作ってる。
そんなエピソード
あるんだ。だからまあそういう話っこもね、こう含めてね、
と
そう言われればね、そのあくがまばらなの
あえて
あえてその店員もちゃんとそういうことを知ってて そうやったっつうんですよ。
そうなんですね。
ね、
はい、
だから今年の目標、
はい、
古仙人の時間にね、
はい、
できれば
ちょっとお勉強しましょうかね。
古事記をやっていきたいなと思っておりました。
はい、はい、それではプラスワンです。昨日もクリフリチャードでしたよね。
今日はね、僕らのこれ、はい、テーマソングみたいなもんで、俺あのかつてね青空という詩も出したので、青空の漱石と呼ばれたことが
青空の漱石
あったんですよ。でこの俺のテーマソングみたいな曲、これです。
クリフリチャード、いつも青空。 I could easily fall in love with you。